はい、こんちゃん。
はい。
はい。
今期だ、今期だがプレゼンツ。夏休みの自由課題3部作の第3弾目は、いきなりヘビメタ、
はい、
アイアンメイデンの
ボーカル、ブルース・ディッキンソンについて。
なんでこの人を取り
上げた？いや、もうね、でもこの人のこと知らない、はい、もうリスナーさんのほぼ知らないと思うんです。
はい。
まあ、ごく一部ね、はい、メタル好きな人は知ってるかもしれないですけど、はい、だからもう、言いたくて言いたくてしょうがないけど言えなかったですよ、ずっと。
あの、この方は多才すぎるよね。
多才すぎますね。もうちょっとおかしいっすよね。
おかしいよね。
この人こそ10人ぐらいいるんじゃないかなと思うん
ですよね。だって、いろんなことをやって、しかもいろんなことがプロ級の腕前。
そう
っていうか、プロの腕前。
プロですよね。
っていうね。ま
あ、プロですよね。どれをやったって、だって趣味じゃないですからね。
そう。だから非常にその、まあ、凡人にはまあとても理解できない、あのぐらいのスケールの、うん、まあ、人なんですけども、まあ、これをね、
はい、
まあ、夏休みの自由研究の第3弾目、
はい、
最終週に持ってきたっていうね、
はい、
そこに何か意味があるんですか？俺が持ってきたから。
そう順番カルロスさんのさじ加減一つなんですけど、
いや、まあ、まあほら、あのちょっとね、いろいろ思うことがありましてね、
はい、
あのコロナの影響でですね、はい、やっぱりこう今年2020年、まあ、1月超えたあたりから徐々にいろんなことがおかしくなって、はい、本当にこれまで当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなくなってきちゃったわけじゃないですか、うんうんうん、でこの夏休みもね、結局その旅行に、うん、まあ、旅行に行けない、それどころかさ、
うん、
帰省もね、なんかこう行きにくいみたいな、うん、なんかこう 1+1 が2だったっていうのがね、今は 1+1 が2じゃないんだっていう時代に入ってきちゃってるわけですよ、うんうんうん、なのでなんかこう我々もね、やっぱり人間、やっぱりこういろんな状況にこう、なんつったらいいのかな、こう順応していかなきゃいけないわけなんで、うん、だからひょっとしたら自分の持ってる能力とか才能って、うん、まあ今の、それを訴求してる部分だけじゃなくてね、
うん、
意外といろんなことに応用できるかもしれないし、うん、そのためにやっぱチャレンジをしていくべきだし、うん、まあある意味失敗もすると思うんですけどもね、うん、いろんな可能性をね、
そう、なんか人間の自分の可能性を自分で決めちゃいけないよって、
はい、
なんかこのブルース・ディキンソン言ってる気がして、
うん、そうなんですよ。なのでちょっと今回ね、その3部作の最終回でね、はい、まあ、自分に対して気合を入れるというのが非常にこれ含まれてますけども、はい、改めてちょっとね、
はい、
で僕のやっぱり尊敬するアントニオ猪木もやっぱ言ってます、
はいはい
はい、人は歩みを止めた時が老いる時だなんていうようなことがありますので、ね、まあ、チャレンジしていきたいなという、うん、僕の心の決意も、兼ね備えたこの3部作の最終回ということで、はい、このアイアンメイデンのブルース・ディッキンソン、
はい、
まあ、天才と凡人を一緒にするなと言われたそれまでなんですけども、
いや、まあ、分からないですよ、
はい、
ブルースだって、
はい、
もしかしたら自分の可能性を先に決めてたら天才にはならなかったのかもしれない。
それは言えるよね、うん、あの結局自分で自分の可能性をこう決め込んじゃうと、うん、結局チャレンジしなくなるわけじゃないですか、うん、でも現状っていうのは1年経ったら過去になるわけですから、うん、やっぱり退化していくよね、うん、だからやっぱりどんどんいろんなことをやっぱりチャレンジしていった方が、うん、やっぱり人間としてはやっぱり常にリフレッシュしてられるんじゃないかなってやっぱ思いますね。ただそのためにもやっぱりいろんなことを計画的にやってた方がいいので、はい、俺みたいに無計画はダメだろうと
無計画の中に計画はあるわけですよね。
ないね、本当に無計画で俺ちょっと次回とね、はい、あの皆さんに対してその若干その反面教師的なことも含めて、
はい
はい、この多彩なアイアンメイデンのボーカルブルース・ディッキンソンの、
はい
はい、お話をこのコンちゃんの3部作の最終回ということで、
はい
はい、お送りしたいなと思います。それではスタートスモーキー始まります。
どうですか皆さん、このオープニング曲とエンディング曲新しくしてみましたけども、この曲をね作ってくれたのがあのスモーキーお抱えのミュージシャンじゃないですけど、もうこの男がねその才能をフルに今回発揮してくれたと思ってます。本日のコメンテーターは
コン北川でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コンちゃん一回ね、
はい、
あのこってりとコンちゃんの趣味にあったね、
はいはい、
あのハードロックの話を
すいませんちょっとわがまま言っちゃって、は
い、一回したいということだったんで、もう当然ですよ、はい、もう特に今回のあの新しいエンディングテーマね、
はい、
まさにこれじゃないですかやっぱり。
そうですね、
テイストで言うとね、
このバンドのテイストも入れてます、
ちょっとその辺も絡めてね、今回はちょっと音楽について熱く語ろうじゃないかということでお送りしたいと思います。
お願いいたします。
はい、はい、もうこんちゃん今日はお任せよ、もう
すいません、ありがとうございます。もう超わがまま言っちゃいました。
僕はあんまりこのジャンル知識が実はないのでジャパニーズヘビーメタルなら、ね、ある程度やっぱりね好きだったですから、
はいはい、
洋物になるとねやっぱりとことん弱いんだな。
まあまあまあ、うん、大丈夫です。今日の話は、
はい、
まあ言っちゃうとそのアイアンメイデンという、まあ、ヘビーメタルの、
はい、
まあ、ゴンゲみたいな人たちの、
はい、
まあ、そのボーカリストの話なんですけど、まあ、音楽の話というよりは、
はい、
そのボーカリストの話をさせていただきたいなと、
はい、ちなみに名前なんていう人なんですか。
ブルース・ディッキンソンっていう名前の人なんですけど、
はい
はい、まあ、そんなに、まあ、メタルが好きな人は当然知ってるとは思うんですけど、誰でも知ってるようなアーティスト名では、まあ、名前の人ではないかなと思うんですけど、
はい、
まあね、見れば分かるんですけどゴリラみたいな
結構ごついですよ ね、今ウィキで見てますけど、
体でかくないんですよ。
あ、そうですか。
イギリス人なんですけど、
あ、はい、
168センチって言ったかな、身長ちっちゃくて、
で、
はい、ずんぐりむっくりしてて、
はいはいはいはい、
でも筋骨隆々、はいはい、ひげ面のゴリラみたいなおっさんで、
そこがメタルですね。
最近ちょっと年一つさっぱりしてきてますけど、
はいはい、
まあ、決してかっこよくはない
ゴリゴリのね
人なんですけど、
はいはい、
ただもうこの人がね、僕ねもう、もうみんなに言いたくてしょうがないんですけど、
はい、
こんななんかスーパースペックな人間って、
はい、
人類にそう何人もいないよなって。
スーパースペックというと、
彼の経歴をね、はい、ちょっと紹介させていただきたいんですけど、
一、はいはい、
人の人間がこんなに多くのことをやれるのか、
はい、へえ、
なんか彼がやってきた一つのことでその一人の人が、俺はこれをやりましたで一生自慢できるぐらいの話を彼はいくつも。
そうなんですか。だって普通に普通じゃないけど、そのアイアンメイデンのボーカルでしょ。
そうですね、
はい、
アイアンメイデンの、まあ、まあ当然ね、アイアンメイデンって言ったら、はい、そのヘビーメタル界では当然、80年ぐらいにデビューなんで、
うんうん、
40年トップランカーなわけですよね。
なんかそのアイアンメイデンのオフィスの社長でもやってるんですか。
社長はね違う人なんですけど、はい、アイアメデホールディングスっていう会社があるんですけど、はい、
アイアメデホールディングス
そう、まあ、いやもうすごいですよ、ビジネスがね。
すごいな、
やっぱり海外の、海外のバンドのビジネスってやっぱすごいですね。そのマーチャンダイジングとかもはる、かにやっぱり練られてるし、ビジネスやっぱすごい。だから、まあ、アイアメデホールディングスも当然ものすごく有料な会社だし、
はい、そうなんですね。
ものすごい儲かって
すごいね。
いや本当すごいですよ、
はいはい、そうするとあれですか、このボーカルのブルース何がしかっていうのは、ブルース何がしかでね、なんだっけ、
ブルース・ディッキンソン、ブルースと呼びましょう、
はい、ブルース、彼はそのビジネスマンとして優秀だったっていう話ですか。
ボーカリストともしても優秀です、はい、っていうのはその、まあ、メーデンっていうのは1975年に結成して、まあ、80年ぐらいに、79年かな、正確にはデビューしてるんですけど、東芝 EMI から、
はい、
あ、東芝とか EMI からですね、
はいはい、
で最初のボーカリストは別の人で、はい、ポール・ディアノっていう人で、
はい、
ちょっともうちょっとね髪が短くてパンキッシュな感じの人だったんですけど、
はいはいはい、
その人が2枚で辞めて、はい、3枚目からブルース・ディッキンソンが加入してるんですよ、1981年に、
はい、
彼は、 もともとサムソンっていう別のバンドでそこそこ売れてたんですよ、でそこから引き抜かれる形でアイアンメイデンに入ったんですけど、入った時点で23歳で、
はい、
彼ねその時ねフェンシングもやってて、
フェンシング
全英ランキングね7位とかそれぐらいまで、
すごいじゃないですか、
まあ、フェンシングもガチでやってた人なんですけど、
じゃあさっきのその多彩だっていうのは
ボーカリストですね、まあ、一つですねフェンシング
っていうのはやっぱり、あとフェンシング、あとビジネスマン、
ビジネスマン、
はいはいはい、
でそのまあボーカリストが変わって、まあ、1枚目2枚目もアルバムすごく売れたアルバムなんで、3枚目ボーカリスト変わってどうなんじゃいっていう世間の目がある中、前任者とは全く違うスタイルで、
はい、
ものすごく認められて、でアイアンメイデンの彼が入った後の3枚ぐらいが、
はい、
多分メイデンのリセールスの中でも、
はい、
トップ3ぐらいのアルバムになるんですよね、
うんうんうん、
ちなみにアイアンメイデンって40年の歴史で CD とレコード合わせて1億枚ぐらいセールスしてるんで、
すごいですね、
すごいバンド、
うん、
でまあその今となってはアイアンメイデンのボーカルといえばブルース・ディキンソンだっていうイメージなので、はい、まあそのボーカリストとしての功績もものすごく大きくて、でそこから6枚ぐらいかな加入してからアルバムを作った時点で、はい、うん、93年ぐらいに1回脱退してるんですよ、アイアンメイデン。もう、まあ、やりきったというか、
うん、
もうちょっと面白いことやりたい、ソロでやりたいみたいなのがあって、はいはい、そこから1回抜けて自分のバンドとかやるんですけど、うん、まあ、成立的にはあんまり成功はやっぱりしなくて、結局その6年後99年にアイアンメイデンにもう1回再加入をして、はい、今までずっとメイデンのボーカリストやってるんですけど、でまあ、アイアンメイデンも年取ってるんですけど、
うん、
そ2000年代入ってからもものすごいコンサートの動員とかもものすごい大きいですし、
うん、
ワールドツアーやりまくってて、でさっき言ってたアイアンメイデンホールディングスも、
はい、
まあ、いろんなマーチャン、いろんな例えば日本の音響で、あのそれからアイアンメイデンモデルのヘッドホン作るとか、
あの音響ってオーディオメーカーの音響ですね、
そうですね、はいはい、音響ラディアンの音響、
はいはいはい、
まあ、そういうマーチャンもすごいやっていて、っていうのはもうバンドもいよいよこう60歳代にみんな入ってしまって、
うん、
まあ、ここから作っても激しい音楽やってるので、
うん、
まあ、アルバム2から3枚ぐらいだろうと言われていて、
はい、
で そこまでの売り上げでバンドとバンドの家族が一生暮らしていける分の、
うん、
まあ、あとスタッフも含めてですね、
はい、
それだけの資金を集めるっていう計画がしっかりあって、それでビジネスをやっているので、
なるほど、
すごく成功してるんです、もうここ最近ですら、
はいはい、
もう60過ぎているけども、
うんうんうん、
で彼は、まあ、アイアンメイデンに99年に戻ってくるんですけど、
はい、
でそこから、まあ、メイデンの活動もゴリゴリやっていくんですけど、なんか再加入してから僕もよく分かってなかったんですけど、はい、いろんなところから、いや実は彼はその脱退してる間にバンドもやってたんだけど、
はい、
パイロットやってたんだって話がポロポロ出るようになって、
何すか
今日のすぐ、はい、
何すか、何をやってたんですか、
あ今日パイロット、
パイロット、
うん、でセスナ機のパイロットとかよく運転する、うん、
その横山優し的な感じのパイロット、そういう感じでやってたんですか、そ
したら、いや国際線のパイロットしてた、なんじゃそれと、
それはでもそんなことできるのそもそも、
そういやそうなんですよ、いやそしたら、はい、結局ね調べたら、
はい、
まあ後から分かったんですけど、
はい、
彼はでも1990年の時点で、職業パイロットの資格を得てるんですよ
すごいね、
そうで飛行機が好きで、でそれを仕事にしていて、
はい、
で復活してからも、はい、結局どっちが本業だっていうぐらい、ね、ちっちゃい航空会社なんですけど、
はい、
今ないんですけどね、はい、アストライオス航空っていうのがイギリスにあって、
はい、
ちっちゃい航空会社なんですけど、はい、基本的に定期便じゃなくてチャーター便ばっかり飛ばしてる航空会社で、
はいはいはい、
そこでボーイング757のパイロットをずっとやっていて、で現役戻ってからも片やライブやって アルバム作って片や国際線の飛ばしてるんですよ。
すごいね。
なんかねちょっともうおかしいでしょ考えてることが。
まあ、
しかもちっちゃいバンドじゃないですよ。
そうそう、大バビッグバンドですよね。
ビッグバンドのボーカルやりながら、
はい、
でそのチャーター便もね、これね2006年かな、イスラエルのレバノン侵攻があった時に、
はいはい、
イギリスの空軍パイロットを現地から、はい、乗せて帰ってくる飛行機の運転をしたりとか
すごいめっちゃ重要なミッションじゃないですか。
この空軍のね601部隊イギリス系空軍の601部隊の名誉キャプテンに任命されてるんですけど、はいはい、あとはまあサッカーの有名なリバプール、はいはい、今南野がいるあのリバプールが海外遠征するときに彼が飛行機とかしたりとか、
もうね、それは何ですか、
何なのっていう。
チャーター便が多いって言ったじゃないですか、
はい、
それって多分あの、はい、チャーターされるときに、
はい、
その案件名が出てくると思うんですよきっと。
はいはい、
別にいやレバノンに行くんだよとか、その リバプールのサッカーチームを連れていくんだよとか、ね、はいはい、多分自分で手を挙げてるんですかね、はい、彼は。
あ、みたいです。あの彼ね、インタビューで言ってて、
あ、本当に
インタビューで言ってて、いや実はあのこういう仕事とこういう仕事だったんだけど、アイアンメイデンのこういう仕事がその時期にあったんだけど、こっちの方が面白そうだからちょっとレバノンに行きましたとか言ってるんですよ。どっちが本業だっていう、こうね。
それでもさ、そのリバプールのサッカーのチームの人ね、
はいはい、
海外遠征の時にさ、はい、乗った飛行機の機長がね、そのアイアンメイデンのボーカルだとテンション上がるよね。
いやいや、
まあ、でも絶対テンション上がるよね。
分かると思うよ、チャーターだし、挨拶するんでしょ
う、ね、なんならそのだって機内のアナウンスあるじゃないですか、
うん、
そしたら一曲歌ったかもしれないですよね。
いやいや、あるでしょう ね、あの松屋町春みたいな、ね、
そうそう、そちらのバージョンで。あれは、あれは手持ちぶさつを埋めてくれたんだから、松屋町春は。
いや、いやだって彼はあれですもん、だからそのイギリスの民間航空局が制作してる、教育用ビデオは彼が、
はい、
あの教官として。
マジで、
いやすごいですよ。だから意味わかんないですよ、パイロットも本気で。
すごいね。
で当然ですけど、ってことは、別に他人を乗せてるだけじゃなくて、自分たちのワールドツアーも、
は
あ、あ、自分が飛行機運転して、
は
あ、機材積んでスタッフ乗せて、
マジで
世界中回ってるんですよ。
マジで今でも、
もう今そうですよ。だから2008年から9年のワールドツアーと、
うんうん、
あと2011年のワールドツアー、
はいはい、
2016年のワールドツアー、これ全部彼が飛行機を、
すごいね、
運転して自分で降り立って、
はい、
ライブして、
はい、
自分で運転して次の遠征地に行くっていう。
そんな、そんな人いるの世界で。
でもだからさ、すごいでしょ、もうここまですごくないですか。
いやちょっともうびっくりしたね。いやだって
だスーパーマンだなと思って、
だってパイロットになるなんてすげえ難しいでしょあれって。
そうそうそう
そ
う、
そもそも論で言うと、
いやそう
めっちゃ限られた視聴者がなれないじゃないですか。で、はい、もっと言うとインターテインメントの世界で40年生きていける人なんてもっと珍しいからね、うん、きっと。それ両方やってるっていうのは、
両方やパイロットになった、僕はパイロットになったんだよが夢、うん、叶いましたっていう。
そりゃそうですよ
ね。それをこうアイアンメイデンのボーカルとパイロットと両方やっちゃうっていう。
だって今の子供たち分かんないけど、昔の子供たちの夢ってパイロットが歌手ですから。
そうそうですね、
両方叶えてるわけです
よ。そうそうそう、
ありえなくないですかこれ。
すごいですね、これ、まあ、これね、そうそう、パイロットしてた時の話も、まあ、いくつもあるんですけど、一つね、あの2011年 の、
うん、
あのツアーの時、2011年の実は3月に日本公演だったんですよ、埼玉スーパーアリーナの予定だったんです、
はい、予定、はいはい、
ところが2011年の3月、うん、10日にソウル公演がありました、は
い、
そこからボーイング757飛ばして、
はい、
羽田、成田かな、その時は、
うんうんうんうん、
に降り立つ予定が着陸態勢入る10分前に東日本大震災が起こるんですよ、
はいはいはい、
で着陸からはできず、セントレアにそのまま行っ って、うん、でセントレア、まあ、名古屋で、うん、一泊して、うん、そこからブラジル、メキシコか、うんうんうん、に飛んでいくんですけど、まあ、日本公演ができなかったので、うん、
あのタイミングで来てたんだね。
どうでもいい話なんですけど、うん、その東関東、あ、東日本大震災の時、僕は京都で被災というか、うん、なってるんですけど、ええ、東京に帰れなくて、うんうんうん、僕もその日に名古屋までしか行けず、
言ってたね、
はい、
言ってたね、
名古屋のラブホで一泊してるんで、はい、もしかしたら
ニアミス、
その夜、うん、ニアミスしてたんじゃないかと。
無理やりくっつけたね、その辺の偶然を、
まあ、どうでもいい話なんですけど
いやでもインパクトあるよね、あの時に日本にね、
そうですね、
しかも自ら飛行機を操縦して、
はい、
成田に降り立とうなんて、すごい、それはやっぱり奇跡ですよね、
うん、だからまあそれであの時日本から、まあ、上陸できなかったというか、うん、まあ、名古屋に行ったけどライブできなかったっていう思いがあって、その2016年に次のワールドツアーあるんですけど、はい、まあ、その時は羽田空港に、うん、今度は免許を新たに取得しましてですね、ボーイング747ジャンボです飛行機でかくなって帰ってきました。
アップグレードしてる、
はいもう飛行機は当然オールアイアンメイデン
ペイ、すげえ、何アイアンメイデンのそのオリジナルの飛行機、
あのさっき資料でね、実はカルスさんに送ったんですけど、はいはい、僕羽田行って写真撮ってるんで、は
い、ちょっとこれあの後で写真だけ送ってくださいよ、これあのブログに貼り付けますから、
撮った写真なんで、はい、ブログに上げて、
はいはい、
もうそうですよ、アイアンメイデンのペイントが施された飛行機でこう降り立ってですね、でその時両国国技館だったんですけど、会場がなくて、両国国技館でライブやって、僕もライブ見て、まあ、割と長いライブ、ものすごい動くんですよ、ブルース・ディクソンで、うん、もうめちゃめちゃ端から端まで動くんですよ、うん、他のメンバーはそんなに動かないんですけどそれを夜までやって、で次の朝午前中ですよ確か、のうちに羽田から北京に向かって飛び立ちましたと
自分が操縦して、
はい、
すごいね、スーパーマンだね、
いやスーパーマンですよ
ね
で実はその、まあ、パイロットもさることながら、
はい、
まあ、航空業界に対する熱い思いは彼の山津ですね、
うん、はい、
彼がまあ一時その働いてた小さな、アストライオス航空っていうのが2011年に破綻するんですけど、はいはい、そこの会社を、まあ、それ航空会社はそのまま破綻させるんですが、うん、今度は、航空業界の人たちを乗務員とか CA さんとかを教育する会社を彼は2012年に立ち上げて、そこのスタッフをそのまま雇用するっていう形で、
熱いね、
熱い
です、熱いね、
はい、これ新しい会社名ガーディファービエーションっていう会社を立ち上げるんですけど、はい、でめでたいことにこれが昨年ですね2019年に、規模を拡張いたしまして、カエルダフという新しい社名に変わりましてですね、
熱いね、
すごいんですよ、でちょっとまあ今回のコロナで今どうなってるのかあれなんですけど、
ブルースは社長やってるのその会社今でも、
あ、もちろんです、もちろんです
、すごいね、
もちろんです、もうだから展示会とかバンバンプレゼンやってますからね。
あ、そうなの。
航空関係の展示会とかで、はい。
へー、すごいね。
もうなんかもう本当にスーパーマンでしょ。
スーパーマン超えてるよね。
うん。
本当に。
それで、まあ、ね、その後に、はい、まあ、彼航空ビジネスに参入して、
うん、
でまた翌年2013年には今度はね。イギリスのロビンソンズっていう醸造会社とビールを作ってるブリュワリーと組んで、
はい、
アイアンメイデンのトゥルーパービールっていうのを発売するんですけどまあ彼が完全にこうフレーバーを決めてるんですけど、これがもう世界中で大ヒットです
なんかビアマスターもやってるってこと、
そうです、
なんじゃそら、
これ
ビアマスター
すごい美味しくて、ね、一本ちょっと単価高いんですけど、日本で提供されると、うん、ちょっとロックバーとか行くとね、こうもうマルコさんとかね、総合さんにもこう、
あ、
うまいっすよって言って無理やり進めてるんですけど、
じゃあ何、イギリスのそういうことパブとか行ったら結構飲める感じなん
ですか、あるんじゃないですか、いやイギリスのっていうかもう世界中の多分その、まあ、ロックバー的なとこだったら絶対あると思いますよ、
あ、そう、
はい、
すごいね、
まあそこのもともと醸造会社 醸造会社って大きくはないみたいなんですけど、うん、その170年ぐらいの歴史がある会社で、
うん、
その170年の歴史でこんなに売れたもんないっていう、
あ、そう
らしいの で、味も本当にいいんですよ。なんかいろいろラベルだけつけて、
うん、
あのちょっとそのバンドのビールとして売り出してるものっていっぱいあるんですけど、このブルースのビールは本当に美味しいです。
本当にうまいんだ。
うまいっす。
本物なんですね、要するに。
その本物だと思います。
だってパイ飛行機が好きなタレントっていっぱいいますけど、
はい、
その機長までやるっていうのはなかなかまず
い
じゃない
ですか。
しかも年ある程度年齢いってからね、
はい、その
ジャンボを乗れるぐらいまた免許アップグレードする人まずいないでしょうし、でしまいには
その今ねだいぶ持ってますよ。
しまいには
そのLCC ブームなんで、
はい、
A320 も取りましたしボーイング737も取ってますから
すごいね。全部乗れるんじゃない。
短距離中距離も、
短距離中距離何でもいけるね。長距離も、
はい、
でしかもそういう飛行機会社航空会社をそのバックアップするようなその会社もね、
そうですね、
た自分でこうね立て直してで、
はい、
そう思ったらそういうビール、ね、ビアマイスターみたいなこともやっちゃって、どれもこれも、はい、本格的に成功しちゃってるわけじゃないですか。
そうですね。
これ日本でそんなミュージシャンいるんですか、例えば日本人で。
いや知る限りは、いや日本でっていうか、
はい、
わかんないですけど世界中で僕知らないですね。ないよね。
あえてそこで本ちゃんに聞きたいですけど、
はい、
まあ、そこまでスケール感がなくてもね、
はい、
日本でその、まあ、歌手ミュージシャンとしてだけではなくて、はい、その他の分野でその全く違うジャンルの分野で、
はい、
これやっぱりすごいなと、活躍してるよというような、そういう好きなミュージシャンいますか日本で。
違う分野ですか。あ、違う分野っていうのは
例えばミュージシャンとしては有名ですと、
はい、
でもそのミュージシャンと全く違う分野でも活躍してるよっていう、そういうミュージシャン、好きなミュージシャンいますか。
悪名でもいいんですか。
何でもいいです。
長渕剛ですかね。
長渕剛って歌手でしょ。
歌手ですね。
あとたまに俳優とかもやってましたよね。
僕やってます、
ね、長渕剛さん出たあのドラマ好きでしたよ。あのなんチンピラでしたっけ、何でしたっけ。
はいはいはい、トンボとかですか。
あ、トンボあれ好きでした
よ、ね、はい、あれすごい良かったですね、うん、
あれめっちゃ好き
でしたやっぱり、
はい、あれ好きでした。だからそれしか僕イメージないんですよね。
僕ね、そう長渕の話で言ったらこれ、はい、いいですかこれ。
どうぞどうぞ。
言っちゃって、
はい、
2000年に、
はい、
コンサートイベントの会社にその頃いたんですけど、
はいはいはい、
2000年にね、多分ね彼がね捕まって、数年後で、なんつったらいいのかな、ちょっと扱いにくい差がまだあった頃で、やっとこう本格再始動みたいなタイミングだったんだと思うんですけど、
はいはいはい、
僕は長渕剛についてそんなに正直詳しくなくて、その段階で、はいはい、よく分かってなかったんですけど、後から思えばそういうタイミング でその時に長渕剛がやってた、剛長渕ライブオンリー 2x2、はい、アンプラグドっていう、
はいは
い、大阪城ホールで2日、
はいはい、
日本武道館で2日、
はい、
合わせて4日間だけのツアーを、アンプラグドのツアーを彼がやってるのの仕事をさせてもらったことがあるんですよ。で、千葉の、最初は千葉のちょっと奥の方の、スタジオ、練習スタジオでバンドと練習して作っていって、はい、1ヶ月弱ぐらいですかね、
うんうん、
あって、でその後に1週間ぐらい、10日ぐらいだったかな、今は亡きディズニーランドのところにね、東京、はい、
NK ホール、
ベイ NK ホール、
うん、
そう
NK ホール、はい、知ってます。
あったじゃないですか、大きいとこ、
はいはい、なんか美術館みたいな、
ね、あそこで、はい、あそこでゲネプロって、まあ、
はい、
その投資稽古ですよね、
はい、
完全に組んで、本場のステージを組んでやるゲネプロをやったんですけど、
はい、
もうそこもずっと同行させてもらって、で本当に長渕のことよく分かってなかったので、まあ、トンボとか知ってましたもん、ドラマも見てたけど、そんなに正直思い入れもなかったし、
はいはい、
詳しくないから、でもなんか割とその会社の先輩から伝説は聞いてたんですよ、うん、
はい、
いやとにかくもうやつはすごいと。なんかまあいろいろそのご乱心伝説もあるんですけどやっぱりそのプロとしてやっぱすげえという噂は聞いてて、うん、でまあちょっとどんな感じの人なのかなと思って、うん、その現場臨んでみたんですけど、うん、で NK ホールに入ってからって、しばらくなんかすごいなんでか押してずっともう待機待機みたいな感じ、
うん、
でなんか何日かか分かんないけど2日ぐらいかな、なんかただ待ってる日々があったような気がするんですけど、
本当は2日間待機ですか？
はい、なんか始まらなくて、まあなんかっていうか名越剛側の問題なんですけど、うん、で始まらなかったでしたら突然今機材が届いたと、
はい、
何の機材かなと思ったら筋トレ機材一式がですね届きましたので長渕先生の楽屋にですねもうすげえ重いんですけど運び入れてですね、でそっからはまあ怒涛ですよ。もう寝る余裕もないし肉体もきついしの日々が1週間続くんですけど、はいはい、でもこの知らない僕がねいろいろこうその中で感動することが日々こう、うん、起こっていくんですよね、まずねちっちゃいことですけどいきなりこうその会場の外に出てなんか用をしに会場の外に出たら、うん、塩見悦子さんがいらしてですね、
奥様じゃないですか2番目の
奥様が、はい、そうなんですよ、奥様が出てこられて、はい、で乗ってこられた車が黒いジープで、おお、これが大
きい
ジープかも、いきなりと思って、
かっこいいね、
さすがに知ってると思って、でそっから、長渕も当然その筋トレ機材入れてるから、
まあ、なんで筋トレ
鍛えてるんですけど、
何のためにその筋トレ機材待ちしてたんですか？筋トレしないと、
機材その筋あそれしないと、まあ、入れないんじゃないですか？
ダメなんだ。
うん、もうめちゃめちゃその時多分、はい、今どうなのか分かんないですけど極真に
空手始めたん
ですよ、めちゃめちゃハマってた時だと思います、うん、なんかもう常になんていうのかなステージのにパッと上がって、それ練習あれですよリハの時とかですよ上がってもなんか急にセイヤーみたいな感じで、その空手の型みたいなのやったりとかしたからだいぶで、まあ、確かにすごいマッチョになったし、
そう僕覚えてるんですよ。なんかね、その当時のかどうか分かんないけど、プロモーションビデオに空手の方のなんかこうシーンがあった記憶があるんですよね。
ああ、いやなんかすごいやってましたよ。
やってたっすよね。
この人めっちゃ好きやんと思って、
うん、
もう分かってないから中渕のこと、うん、この人何なのと思って、ね。でもね、で大体その午後の時間帯っていうのが1時ぐらいからが、ゲネプロの投資稽古なんですけど、はい、まあ、ステージは2時間ぐらいしか実際ないんですけど途中で止めていくから、うん、実際8時間ぐらいあるんですけど、午前中の時間帯っていうのは長渕は基本的にステージに上がらなくて、
は
あ
は
あ、裏方さんが調整したりとかするんですけど、はあ、その間長渕何してるかっていうと、うん、朝ね何時ぐらいかな9時ぐらいだと思うんですけど、一回ちょっと出てくるっつって1時間半ぐらい、はい、ウォーキングするんですよね、舞浜の海のあたりを、
はいはいはい、
で戻ってくるじゃないですか、はい、あしっかりやってるなっつって、そしたら10分後ぐらいにね、じゃあちょっとジョギングしてくるっつってもう一回出てくるんですよこの人なんだろうと思って
まあ整理するのに体力いりますからね。
そうですね、
はい
はい、
その準備と、その準備と思えば分からなくはないんだが、
まあいやもうでもいや本気なんだろう、うん、まあ、そのいろんな意味で本気で取り組んでる人なんだなと思ってですね、で一個その語り継がれてる長渕伝説っていうのが当時の会社でもあって、その長渕剛はファンのことを全て分かってるっていう伝説があるんですよ。
はというと
自分のファンが何を求めているのか、どういう行動をするのかっていうことを長渕剛はとにかくプロフェッショナルだから分かっている、
はいはいはい、
その話の、まあ、一つ例を挙げると、うん、そのゲネプロって投資稽古するから、長渕剛が登場するシーンって、まあ、要は会場は普通わーっと騒いでるわけじゃないですか、うんうんうん、 でそれを一応ね CD に撮ってあって、
はい、
それも流すんですよね。
へ、
そっから、はい、で長渕が登場するっていう流れからやるんですけど、最初拍手がバーッと流れてます、
はい、
でそっから強しコールが通用し、はい、通用しっていうのに変わるんですけど、はい、長渕のファンは、はい、これがね、CD かけてた係は長渕のツアースタッフではなくて、
うん、
うちのその当時の会社のケータリングのお姉ちゃんだったんですよ、
はいはいはい、
でよく分かってないんですよ、
はい、
で彼女は、
はい、
45秒ぐらいで拍手から長渕コールに変えたんですよ、うん、
はいはい、
したらもう長渕が激怒して、
は
あ、強しコールに変わるのは1分だと早すぎると俺のファンはそんなタイミングで強しコールに変わらねえっつってでところが本番迎えるとやっぱりその通りなんだっていうのが、この長渕プロフェッショナル伝説がこう語り継がれてるんですけど、
すごいね、
まあ、実際そうなんですよ。いやすごい、そうね、もう一つねやっぱりすっごいなと思ったのは、うん、BNK ホールって、まあ、武道館もそうなんですけど割とこうお客観客席とステージの高さ段差があるんですよね、うんうんうん、
はい、
で、リハーサルずっとしててもう何曲か終わった後ジャパンっていう曲をやってたと思うんですけど、はいはい、ちょっとレゲエっぽい曲で、
はい、
その曲やってる途中に急に長渕がステージからバーって飛び出て、うん、一応客は入れてないんですけど、はい、パイプ椅子を並べてるんですよ、そのパイプ椅子全部蹴り倒して前何列かのやつを、
はい、
で急にわめき出して何かなと思ったら、長渕のファンっていうのは、うん、俺が今日どういうパンツを履いてどういう靴を履いてるのか見たいはずなのに、
はい、
前列のやつらはステージ上の俺がどういう靴履いてるのか一切見えないと、要は角度がありすぎて、
はいはいはい、
こんなに近くに椅子を作ってしまったら、
はい、
俺がどんな格好してるのか全部見れないまま終わってしまうっていうことに対して怒ってるわけですよ、
はいはい、
お前らはそんなことも計算できないのかプロのくせにとイベンターに対してね、
はい、
もう大激怒ですよ。でもそのままいなくなっちゃって、
はい、
帰ってこない、帰ってこなくてみんなどうしようかって言ったら、ここがまたすごいですね、うん、内助の頃、しほみさんが末端のスタッフまで、すいませんと、長渕は熱い男だと、
うん、
ただそれはもうないがしろにしようと思ってやってるんじゃなくて本気だからそうなんですと、
うん、
勘弁してやってくれと、
うん、
もう一回お願いしますと頭を下げて、
うん、
まあ再開するわけですよね。
奥様熱いね、
数時間後に。いやすごいですね、なんだこれと思いました。この夫婦なんだろうなと思って、
ね、
うん、でまたその子供たちも来てるんですよね、その当時ね、まだね一番上のお姉ちゃんも小6ぐらいだったんですけど、
はい、
可愛い子たちなんですけど、はい、うん、東京青春朝焼け物語って知ってます？
いやごめん分かんないわ。
なんかね長渕が、はあ、どこだっけな、初代の渋谷の近くのどっかに、
はい、
その鹿児島から出てきて、
うん、
アパートを探す歌なんです、うん、アパート探して、うん、まあ、これから東京でやっていこうっていうのを、はい、青春朝焼け、
はい、
まあ、太陽に見立ててる歌で、
うん、
その歌が流れる時に当時多分新開発された、照明業界では新開発されたマグナムっていうね、うん、巨大なこうスポットライトというか、
はい、
あのステージの後ろに太陽のようなものをバーンと映し出すマグナムっていうライトがあったんですけど、これを導入したんですよこのツアーで、
はい、
ところがそのライトのことをお嬢ちゃんたちがガンダムって言い間違えてて、いつの間にか長渕もガンダムって呼び出したら、もう照明のスタッフとか何も言えなくて、その次の日からずっとそのライトのことを全員がガンダムって呼ぶっていうね、
ミラクル
もう怖い怖いし
なんかあの、まあ、こう言っちゃうんですけど、長渕剛ってなんかあのちょっと宗教じみたとかありますよね。
そうですね、
ね、
そうですね、
あの尾崎とか矢沢とはまたちょっと違う。
そうですね、
うん、
なんかそうですよ。だからもう本番とかも、もう前の晩、前の日から、武道館の周りには長渕剛、
はい、
チルドレンたちがいて、長渕の歌を一晩歌い続けて 翌日に長渕のライブに臨むっていうね、う
ん、すごいよね。でどっちかというと男性の多くないですかお客さん。
いや多いですもちろん、
ね、そうですよね
多いっす。
昔でもね僕の長渕剛さんのイメージって、
はい、
ロックシンガーというのもフォークシンガーだったんですよねきっと、
うん、
でなんか
でもなんか全部そうじゃないですか線が細くて
そうそうそうそう
髪長くて、ね、純子とかですもんね。
そうそうで急に歌い方変えたじゃないですか、
はいはい、
で乾杯って確かあのその線が細かった頃に撮ってる曲ですよね、
はい、
で、
そうです
モデルチェンジしてもう一回ね撮り直して、はい、あの今の歌い方で、はいはい、それでまたヒットしたんですよねあれ、
うん、そうですね、うん、
で結婚式のなんかその
定番
ソングみたいなことになっちゃったんですけど、はい、だから結構イメージチェンジ定期的にしてんだよねそういう意味じゃ、
うんうん
うん、一発目はそういう
色黒ですしね。
そうだって
色黒っていうか
しかも一番目の奥さん石野真子だよ。
ああそれなんですか。しかもって
アイドルよアイドル。
まあそうです、
ね、だって俺あの当時大好きだったの石野真子が。
ああ
だって多分、まあ、まだね、
まあ、大アイドルですよね。
そう石野真子がね俺の曲正しければねまだ19、20歳ぐらいで結婚してんだよ長渕剛と。
ああそうなんですか。
うん
だからすごい
とか思った記憶あるもん。
じゃあ全然アイドルとしてバリバリ現役だった時、
うん、そうそうそうマジで本当にバリバリの現役のアイドルだった時に長渕剛と結婚しちゃってるんだよ、
はい、
で離婚してんじゃん、
うん、
で離婚して塩見悦子と再婚してんじゃん。
そうですね。
だからやっぱ塩見悦子はねやっぱ賢婦人なんだよねきっと。
いやなんかねすごかったですよ塩見さんって、うん、なんかまあ綺麗だったし、うんうん、
あと空手も塩見悦子の影響あるんじゃない。
あるかもしれないですね。
塩見悦子ってあの知ってる人いるかも分かんないけどあのジャパンアクションクラブなんだよね確か。
はいはい。3人
1番千葉さんの。そうそうそうそう。すんごいアクションできるね女優さんだったんですよね、うん、結構好きだったんですよ塩見悦子。
いやすごいなんかね、うん、綺麗な人でしたね。
なるほどな。
いやでもねそういう、
はい、
そういう現場ででも肉体的にも辛いんですよ僕、
うん、
僕たちももうずっと立ちっぱなしですから、
はあは
あ、で緊張もしてるじゃないですか、うん、常に、
うん、
もうで寝れないですよね、うん、その BNK ホールであったけど、僕はその当時実家まで世田谷まで通ってたのでき
ついね。
もう終電で帰ってきて始発で行くみたいな1週間強ぐらいだと思うんですけど。
あんまり交通の便いいとは言えないもんねあの辺はね。
はい、
うん、
そうそう NK ホールまでもだから舞浜の駅から歩くとだいぶあるので、
うんうんうんうん、
なんかシャトルバスみたいな
の
来たら乗るんですけど、
うんうんうん、
だいぶ時間かかるんですよ ね、 やっぱり。
そうそうそう。
で現場もきつくて、
うん、
疲労困憊してたんですけど、うん、なんかね一個すごい鮮烈に記憶にあるのが、
はい、
その歌僕知らなかったんですけど、はい、それまで、Don't Cry My Life っていう曲をそのツアーでやってて、
はいはい、
多分そのあの初っ端の1曲目がその曲なんですよ、
はいはいはい、
でオリジナルのアレンジわかんないですけどそのツアーの時はねいきなりドーンとか言って、
はい、
ボーカルからこう楽器なくてボーカルからドーンカーンと始まるアレンジをしてて、
はいはい、
で多分もうだからゲネプロの最後の方だから長渕も超本気モードも出来上がってる状態で、
はい
はい、で僕は NK ホールのその時はなんかステージの袖にはいなくて、なんかわかんないけどちょっと離れたとこに、まあ、建物内の離れたとこにいたんですけど、
はいはいはい、
その時のリハが始まった時のね、うん、長渕の一発目の声がバーンって出た時に、はい、うわこんなになんて言うんだろう歌が上手というか魂がこもってるっていうか、こんな歌を歌う人のためだったら、うん、別になんか何日寝なくても全然報われんじゃんっていうか、
う
ん、全然やった分の お釣りくんじゃんみたいな気持ちになったのを覚えてるんですよ。
そう思わせる何かがあるんだ。
うん、もういやだから何かってその人間的なところもあるんだろうけど、単純にボーカリストとしてもやっぱり力あるんだと思うんですよ。
なるほどね。も
その声聞いた途端に、うん、スカッとこうなんかね成仏したようなね、
あそう、
なんとも言えない感覚になりましたよ。
これすごいね。
あ、
だってこんちゃんほらもう若い頃からさ散々パラいろんな人のライブ行ったりとか、
はい、
それこそアイアンメイデンじゃないけど、
はい、
要するにまあね日本国外問わずねいろんなアーティストのライブ行ってるじゃないですか、 その中でもやっぱりこうなんつうかこう特別な感じがした。
あ、しました。あ、
そう
しました。それはもうだからすごいしましたね。今僕の中でもすごく残ってますね。
あ、そう、うん、
そんなに知らないし、うん、思い入れがあった人じゃないけど、うん、
はい、
そういう思いになりました。
やっぱり一発ですごいなっていうのが分かった。
はい、
そういうもんなんだね。
うん、やっぱり正直ね、なんか生で聞くと、うん、特にその出来上がったものじゃなくてリハーサルとかでやってるの聞くと、はいはいはい、やばいなこの人ってい
う
アーティストいるんですよ。すごい売れてるけど、長渕と例えば同じぐらい売れてても、っていう人とかっているけど、長渕剛はなんか、あ、もう桁違いというか、
なんですかね、もう人間が持ってるやっぱりその、まあ、パワーっていうことなんでしょうけど、やっぱり作られた何かじゃないってことなのかね。どうなんだろうね。何がどう違うんだろうね。
わかんないです。僕はね、どっちかっていうとその自分も音楽やってきたので、どっちかっていうとやっぱ思いの強さがそうさせるのかもしれないけど、うん、それはやっぱり技術なんだと思うんですよ。その思いの強さがその技術を研ぎ澄ましていったんだと思います。
それは技術なんだね。
うん、もちろん天性の声の良さとか、
はい、
もちろんあると思うんですけど、それでもやっぱりそれだけの説得力を持ってできるっていうのは、それだけ真剣に取り組んで練習をしてきた成果なんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほど、
うん、
それはそうかもしれないね、
うん、
まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、スポーツの選手でもね、
はい、
やっぱ圧倒的な人っているじゃないですか、
はい、
でそれってもう素質だけでやってるわけじゃないっていう話なんだよね、
うん
うん、やっぱ圧倒的な素質に圧倒的な努力を重ねて圧倒的なアウトプットを出してるっていう、
うん
う
ん、
まあ、そういうことですよね、きっとね。長渕にしてもね、きっと、まあ、イチローなんかもそうだもんね。
うん、いや、ね、絶対そうですよね、うん、結局その努力がまたなんかその才能を呼び起こすというか、
そうそうそうそう、
目覚めさせるところはきっとあるんでしょうからね。
やっぱりそういう人ってなんかどっかこう狂気を感じるよね、
うん、あ、そうそうそう、
決してその冷静なものを感じないよね、やっぱり、
うんうん、
一歩間違ったら危ないなっていう、
うん
う
ん、
まあ、だからちょっと外しちゃうとそういう、まあ、長渕もそういう薬物手出したりとかさ、暴力事件起こしたりとかさ、うん、っていう部分にこう行く場合もあるんだろうね、きっと、
うん、
まあ、別にそれを擁護するわけでも何でもないんだけどさ、
はい、
うん、なるほどね。
いや、まあ、ちょっとそんなあれでしたよ。
はい、いや、よくわかります。
ちなみに、
はい、何
あのアイアンメイデンブルース・ディッキンソンのスペックの凄さの話は、はい、まだ半分なんですよ。
まだ半分なの、あれで。
倍すごいことがあるんです
よ。まだあるの、ちょっと話してよ、話してよ。まだ話せるんだったら。
どこであれしたんだっけな。飛行機の話終わって、
ビール会社。
ビール作って、うんうん、その後ね、実はね、彼、がんになって、すいません、これ急に戻って大丈夫なの？その2014年に彼ね、舌がんだったかな、なって、はい、まあ、ボーカリストなのに。
はい、
で、まあでも主要、全摘できて、うん、今復活してるんですけど、うん、で復活後のライブも僕見てるんですけど、もう全く全盛期と遜色ないパフォーマンスにも出してますけど、そういうのもあってそれ乗り越えてきてるんですよね、うん、で、18年にね、その自伝を書いてて、
はい、
今まで言ったようなことも全部出てるんですけど、ブルース・ディッキンソンの自伝書いてて、はい、まあ、そこに詳しくはあの舌がんの、うん、との闘病生活のことも書いてあるんだけど、まあ壮絶な、うん、あの闘病をしていて、うん、
はい、
で、ちなみにその後彼は2018年、30年連れ添った奥さんと離婚をしてですね、
うんうん、
あ、離婚じゃない、別居をしてですね、
はい、
パリに移住して、
はい、
パリの、15歳年下のスポーツインストラクターと今幸せな生活を送ってるんですけど、
はい、スポーツインストラクター
で、ま、ここまでで一応彼の年表は今、はい、紹介し終えたんですが、はい、実は脱退してる期間に、
はい、
アイアンメイデンは脱退してる6年間があったと思うんですけど、
はいはい、
ここで彼は2つのことをしてます、
はい、
飛行機以外に、
はい、
1つが、
はい、
クリケットのイングランド代表として世界ツアーを
開催します。 だってクリケットのさ、イギリス代表、イングランド代表ってあれ、
ま
あ、
多分強いんでしょうね。
いや、あのめっちゃ強いのと、あの聞いた話だとね、はい、クリケットの、ね、一流の選手って、
はい、
年俸で言ったら本当にプロ野球の一流選手ぐらい稼ぐんだって。
え、マジっすか。
うん、あの何億って稼ぐらしいよ。 3億、それで世界、要するに世界大会出るぐらいでしょ。
あ、そうです、
うん、そうそうそう、なんかそれぐらいのやっぱインパクトがあるんだって。
へ
え、うん、すごいね。
うん、
じゃあ中華おかしいね。
なってで、でもどうなってるのか分かんないですよね、
うん、
フェンシングをずっとしてきた人なのかなと思ったら、クリケットもやってたんですかね、
うんうん、まあ、イギリス発
祥のスポーツ。もう一つ、うん、これが僕はすごい、なんていうのかな、これはね、うん、スペックの凄さともまた違うのかもしれないけど、うん、彼の功績の中ですごい大きいことだと思ってるんですけど、その脱退期間にもう一つやっていくことが、サラエボでライブをやってるんですよ、う
ん、おお、はいはいはい。
これ映画にもなってるんですけど、うん、あの映画っていうのはドキュメンタリー映画じゃなくて、振り返りで当時の関係者とかブルースにインタビューしたりとかっていうのが映画になってるんですけど、はいはい、1994年なのでユーゴスラビア紛争のど真ん中ぐらいの時ですよね、
うんうんうん、
でサラエボのライブって音楽好きな人と知ってるんですけど、97年に U2 が大きいライブをやってて、
はいはいはいはい、
でこれはすごく有名で、これも映画になってるんですけど、
うんうんうんうん、
ただ97年って結構戦争がやっぱりある程度収束し始めたぐらいの時で、まあ、ある程度こう安全が確保された状態でのライブであったんですけど、ブルースがやってる時って94年で結構ど真ん中ぐらいの時で、でどういう経緯でって言うと、その時の国連軍かなんか入ってた人が、もうみんな本当にサラエボの人たちが閉塞して暗い生活を送っているので、うん、なんか明るい話題を作ってあげたい、
はい、
でなんか難しいけど、もうバンバン街の中にミサイルとか打ち込まれるんで難しいけど、なんかライブとかできないかなみたいな話をして、つてをたどったら、ブルース・ディッキンソンの連絡先を知ってるっていう人がいて、で当時アイアン・メイデンを辞めてるから、
はい、
彼もそんなに仕事ないはずだから、
うん、
彼だったら来てくれるんじゃないかって言って、ダメ元でアプローチするんですよね、
はい、
そしたらブルースはいいよって。
ああ、
でその当時の、なんだっけな、スカンクなんていうのだったかな、スカンクワークスだっていう、うん、まあ、バンドそんなに売れてないんですけど、
はい、
組んでそのメンバーと一緒にサラエボに行くんですよね、
うんうんうん、
で空港、サラエボの空港まで行って、でそこからヘリかなんかで街中まで、うん、コンサート会場まで行くっていう段取りになってて、はいはい、であの国連軍の人たちも空港で待ってるんですけど、うん、まあ、それは映画でも出てます。で迎えるんだけど、ヘリ飛びませんと。もうちょっと危なくてヘリ飛ばせないんで、
はい、
ちょっと申し訳ないんですけど、もうちょっとキャンセルしかないかなっていう話になったら、ブルースがもうやる気満々にやっちゃってるから、他のメンバーはビビってたりするんですけど、
はい、
ちょっと待てっつって、いろんな人にその辺にいる人に声かけて、はい、なんとかいけないのかっつったら、はい、その当時ちょっと命知らずの運送会社が一社あって、
はい、
ド派手なトラックにド派手なペイントをして、
はい、
もうミサイルが飛ぶところを顧みず物資を運んでる運送会社が一個あったんですよ。
はいはい、
そいつを見つけて、
はい、
もう俺たち乗せてけと、サラエボに行ってライブやるからって言って、もうその戦火の山道とかをもう昼夜駆け抜けてサラエボに到達して、彼はライブを、まあ、やるんですよね。サラエボの人たちも、うん、アイアンメイデンのブルース・ディッキンソンがこんなところに来るのかどうかはわからないんだけど、一応やるって言ってるみたい。
はいはいはい、
チケットもちゃんと発売をしていて、当時の子供たちは一応持ってる、はい、本当にその来るのって思ってるんだけど、
うん、
そんな中で彼はライブをちゃんと観光するんですよね。でその時のギタリストがその映画のインタビューで言ってるのが、
はい、
今まで数知れないライブをやってきて、すごく楽しんでもらったり、
うん、
喜んでもらったことはすごくあって、
うんうん、
それもそれですごく最高の経験を自分はしてきたけど、
うんうん、
今ここにいる人たち、そのライブに来た人たちは、
はい、
家に帰ったら、
うん、
シャワーに を浴びれる、暖かいベッドで寝れるかどうかもわからない、うん、家にたどり着けるかどうかもわからない状態の人たちの前でライブをしたことはこれ初めてで、うん、
はいはい、
もう当然だけどものすごい特別な経験でしたっていう話をしてるんですけど、
はいはい、
そういう過酷な状況で彼はライブを観光していると、うん、でまあその当時の子供たちが今大きくなって、うん、まあ、その映画に出てるんですけど、やっぱりその彼が来てくれたっていうことへのその感謝だったりとか、まあ、あれでその気持ちが救われたっていうことをまあ語っていて、う
ん
う
ん
う
ん、いやーなんかすごいなんか神様みたいな人だね。
なんかその勇敢さ、
なんだろうね、
なんていうのかな、行動力と、まあ、その勇敢さ、その怖いものに立ち向かう、なんか正義感が異常に強い人なんですよね。なんかライブとかでもよく言われるんですけど、まあ、何万人かいるけどその中に当然変なやつもいるわけじゃないですか。メタルファンなんてろくでもないやつもいっぱいいるから僕も含めて でもその欧米人なんて体もでかいお人いっぱいいるでしょ。でその痴漢するやつとかいるんですよね、
はいはいはいはい、
そうするともう彼歌ってても、
うん、
おーちょそこのデブ何してんだっつって止めて、で、まあ、ブルース頭がいいから、うん、そういう時とぼけちゃうやつとかいるから、その黄色いリストバンドしてるやつとか、
うん、
特徴を全部言うもう逃がさないようにして
すごいね、
お前出てけど
すごいね
、まあ、そういう人です。
やっぱりそういう人ってどうなの、その音楽業界の中でもやっぱり人望があるんじゃないですか。
いやそうでしょう ねただなんか群れないですよね。
あ、そう、
あんまり派閥は、まあ、あのブルースだけじゃなくて、アイアンメイデンの人たちもそうだけど、
そういう
そんなに
群れないです
よね。へ、う
ん、なるほどね。なんかですね、世の中にはちょっと考えられない人がいるんですね。
ね、
ちょっと今話聞いてるんですけど、ちょっとなかなか整理ができないというか、
すみませんちょっと話があっち行ってこっち行っちゃって、いや
全然全然、あのなんなら長渕の話はカットしますから
いや長渕の話は長渕の話で聞いてほしかった
です。そうですね、いやでもいやすごいですね、ちょっとそういう人いるんだね、
うん、そのね最後の映画はちょっとあんまり配信とかしてないから難しいんですけど、邦題、うん、がね「サラエボの叫び」って言って、
はいはい、
容体が「スクリーム・フォー・ミ・サラエボ」っていう、
うんうん、
あの映画なので、もし見れる機会がある方がいたら、ね、
一回
見てもらったらすごくその時の迫力とかっていうのは伝わるかなと。
特にやっぱりその、まあ、ヘビーメターとかね音楽に興味ある人はね、はい、ちょっと見ると結構インパクトあると思いますね、これ、
はい、
でそのブルース・ディッキンソンだっけ、なんだっけ、
ディッキンソン、はい、
ディッキンソン、
ディッキンソンです、は
い、彼のその歴史というかね、
はい、
単純にそのまあ、メタルのトップメタルのバンドのそのボーカリストって言ったのはすごいですけど、その国際線のパイロットもやって、クリケットのイングランド代表にもなって、そして自分でビジネスを起こしても成功してるなんて、なんかもう神がかってる
もうちょっと信じらんないですよね。どういう生活してんのかなと思うんですけど、
本当だよね。いやとにかくなんか驚きでしたね、本当にスーパースター列伝みたいな感じでちょっと、
ね、あの
はい、非常にインパクトが
まあちょっとそんなとこにも、まあはい、興味を持っていただいて、
そうです、ね、
メタルに一人でも信者が増えていただければ、
はい、いやいや要するにあのこの我々のエンディングとオープニングね作った男が語る話なんで信憑性ありますよこれは
、はい、ありがとうございます。
またちょっと音楽の話しましょうね。
あ、ぜひぜひお願いします。
そういうなんか勉強したいなと思いましたね。
ありがとうございます。
はい、はい、またお願いします。どうもありがとうございました。はい、
お願いします。ありがとうございます。